その目に見えない感覚ですよ。守られてる感覚、導かれてる感覚ですね。これを体得してもらうアプローチでですね、そのこれは言い方を見方を変えれば、自分の内なるそのさっき言った沈まってる魂のスイッチですよ。これはどうやって起こすかっていうこととも共通します。で、アプローチは大きく2つに分かれます。11ページでしょうかね。で、皆さんちょっとモノクロですが、この黄色い部分ですね、これが、魂です。古神道でいうところの文魂、御霊ですね。それから仏教でいうところの神眼とか仏性です。それから、禅でいうところの主人公、ご主人公ね。ヨガでいうところのアートマン、あと何ですかね、仏教神道禅、陽明学でいうところの領地です。で、要はその人間の本当の本質、神なる部分、こと仏性っていうところですね。で、ここの途中に出てるのが、その白と黒で表現しているのがゴミです。これをゴミと言います。もうちょっと解説しますね。これが過去の出来事の記憶、ポジティブな記憶、ネガティブな記憶、トラウマとか成功体験とか、そういうやつです。失敗体験とかで、その今世間にある本とかノウハウとかセミナーの大半はですね、メイドイン USA です。アメリカ発祥で、それの多くはほとんど要は、潜在意識の活用方法なんですね。で、潜在意識の活用方法がほとんどです。でね、先に言っとくと、この潜在意識の活用方法で壁にぶち当たった人の相談に私は乗ってるわけですけれども、その限界があるんです。壁があるんです、潜在意識とか心の世界ね。この辺は少しちょっと理論を紹介しておきますね。だからお昼ご飯食べた後だと眠くなるかもしれないから、これはお腹が空いてる今に今話しますけどね。で、多くはですね、こういう感じなんですよ。その潜在意識を活性化する方法っていうのは、その要は心の世界、感情の世界ですね、感情のスイッチを入れるっていうのが要はポイントです。で、その時に感情とか心の世界で大きく分けて、いい体験、いい記憶と悪い体験、嫌な記憶っていうのがあると、プラスとマイナスがあるっていうことなんですけども、だから、なるべくプラスを増やす、アファーメーションとかポジティブシンキングとか、それから何ですか、そのビジョン刷り込むで、プラスをわーって溢れ返らせるっていうのが一つのアプローチ。もう一つがネガティブな記憶、要はその感情のスイッチを起動させようとしたら、そのネガティブな記憶が反応しちゃうから、私はできませんと、過去いつも失敗してばかりでしたっていう、その過去の失敗を書き換えていったり癒していったりするっていう、そのプラスを増幅されるさせるか、マイナスを、書き換えたり、プラマイゼロにしていったり、するということですね。意味付けを書き換えていく、大きくこのアプローチがあります。で、これはですね、 まあ、うちはもちろんその専門家もいっぱい来ますので、 NLP とかそのいろんな自己啓発の手法とかですね、まあ、カウンセリング、ヒーリング、いろんな手法を持った人がいらっしゃいます。で、その方々は、まあ、もちろんその専門領域でプロフェッショナルとして社会で必要とされてますんでね、活躍していただくんですけども、根本的にはもっと違うものに立脚していただきます、うちの塾ではね。で、それは何かっていうと、これは道具なんです。道具、ツール。要は例えばディズニーランドに行く、それが目的だとしたら、富士山というか、まあ何でもいいですけども、例えば京都の、まあ要はどっか、ね、観光地に行くっていうのが目的です。その乗り物ですね、車とか電車とか、これ乗り物です。ここが目的じゃないですね。で、これは今日の言い方で言いましたらゴミなんです。本質ではないんです。本質はこの黄色い部分。でね、その私いろんな方のプロデュース、顧問、協力ですね、やってきたわけですけども、要は一般の人に知られてない裏方を見るわけですよね。でね、いっぱいあれなんですよ、その芸能界の裏じゃないけれどもね、いっぱい見てるわけですよね。その舞台の表でこう喋ってる人が裏ではこうかみたいな、おいおいみたいなね、いっぱいあるんですよ。でそのうちにですね、だんだんその、まあ、本物と偽物、当然見分けがつくようになってきたわけですよね。で、本当にいろんな業界ありますが、大きく分けて2つのアプローチがあるわけです。1つが現実社会を良くしていこうっていうアプローチ、ビジネス系ですね。もう1つが内面、精神世界、スピリチュアルね。この大きく両方分かれます。で、その両方を関わってきてるんですけれども、そのまあ、ビジネスで言えば資産家ですね、まあ桁外れの資産家の相談に乗ることもありますし、例えばね、うちのセミナーでこういう人いたんですよ昔ね、すいません遅れますよっつって、うちの秘書がね、時間間違えましたっつって言うんですよ、計算ね、まあ、うちのスタッフが対応して、あ、分かりましたっつって、どれぐらい遅れるんですかっつって聞いたらですね、いや実はっつって、今ドバイから自家用ジェットで向かってんですけども、うちの秘書が日付変更線間違えてしまって遅れますみたいなねそういう人もいましたけれどもね、もう桁外れの人がいたりします。で、その本当に億万長者っつってもね、もうキリないんですよね。そしてそこで見たことはですね、結構お金持ってる人あんま幸せな人あんまいないなみたいなことですね。で、全員が全員とは言いませんけれども、要はさっき言いましたね、力、パワーどんどん身につけていって、大事なものも見失ってるんですよ。怖いから力を身につけるんですよ。怖いからお金を身につけるんですよ。だから、すごくシンプルにね、あれなんですよ。あんま友達いないんです。心を割れる友達、本音を言い合える友達、素直に無邪気に遊べる友達、いないんです。でもそういう人は大体こうなんです。一回会えばその人はもう友達なんです。ああ僕彼とは友達って言うんですけど、旗で見てたらね、腹割ってないでしょ心許してないでしょっていうの、もう近くいたら分かるんですよね。だから実際その金の切れ目が縁の切れ目です、いっぱい人脈があるように見えるんですけれども、全部カスカスですよ。 もうだから実際に何かその本人に、事件事故が起きたらさーっていなくなります。金の切れ目がいなくなる、うわーっていなくなるっていうのをもう何人も何十人も見てるんですね。でそのうちに思うわけですよ、あれちょっと待ってよと、まあこの人たちはその目標達成、願望実現、願望成就の道を、まさに極めてるわけですよ。で思ったことを考えていってるんですよ。自分の計画をどんどん実現させていってるんですよ。でね、どんどん実現させて、その会社も大きくなって捕まっちゃう人とか、そうするとね、表舞台がボッていなくなるんですよ。表舞台がいなくなっても誰も覚えてないんですよ。だって友達いないから。あれですよ、社会的にですよ。これでそういう人もう何人も見てきたんですね。そのすごい本も出て有名でですね、事業もすごい羽振りがよくって、前でしたらそのマネーの虎でしたっけ、ああいうものに出てる人とかね。マネーの虎で出たっつって、当時すごく流行ったテレビ番組なんですね。ことごとく消えてますからね。具体名言いませんけども、いっぱいいます、そういう人が。それはもっと分かりやすい世界で言ったら、お笑いの一発芸人ですね。あれだいたい寿命1年ぐらいですね。そんなの関係ねえとか、あとうちルネサンスジャパンって言うんですけども、ルネサンスっていう人とか、あとグーっていう人とか、毎年その毎年変わっていくんですよ。ああいう感じでね、その時はみんなチヤホヤするんですけども、いなくなったら誰もみんな忘れてるんですよ。でね、そのつまり結論はこういうことなんです。願望成就に真理はないっていうことなんです。目標達成に真理はないっていうことなんです。いやちょっと待ってください、涼香さん、私は目標達成、ビジョンを達成したくってこのセミナー来たんですけど。はい、残念です。残念なお知らせですけれども、真理はございません。目標達成、はい、カスです。え、どういうことですか、ちょっと待ってください。人は幸せになるために生きてるんですよね。はい、そうです、その通りです。しかしその幸せの定義ですね、これはもちろん人によって違いますけれども、要は本当の幸せです。この図で、比喩表現で言うならば、この本当の幸せ、ここが真理です。で、世に言う願望成就はほぼほぼこのゴミの実現なんです。カスの実現なんだ。だから自分が思っているビジョンがね、そのより真実、自分の本当のビジョンにマッチしているのか、それともそのゴミを掴んじゃったビジョンなのか、これを見極める必要があります。で、うちの塾、業間塾ではですね、ビジョンの設定はやるんですよ。やるけれども、あんまりその達成には重きを置いてないんです。もっと大事なものがあるからです。で、それこの後また話しますけどもね。そういうことです。これが大事で、あともう一つはそのスピリチュアルな世界ですね。スピリチュアルな世界の人も私いっぱいお手伝いさせてもらってるんですけどもね、中に宗教団体の教祖様を私コンサル顧問したこともあるんですね。で、あとはいろんな占いとか霊能力とか、その前世過去世見える人もうちいっぱい来るんですよ。背後霊見える人もういっぱい来るんですよ。今日もいらっしゃるかもしれないですけども、でもやっぱね、人のことは見えても自分のことは分からないんですね。それはもうコーチとかカウンセラーも同じですけども、自分のことはできないんですよね。それでね、そのいっぱい来るんです。シリウスから来ましたとかね、プレアデスから来ましたとかね、いっぱいいるんですよ。で、今まで地球は生きづらかったです、ああそうでしょうねみたいなね感じなんですけども、でね、その
まあ、宗教家の方もいらっしゃいますけれども、もちろんいろんな手法があるんですね。であとはどの業界でもそうですけども、ちゃんとした人と偽物系の人と、まあ、当然分かれますね。でただ一つ、そのいろんな手法、いろんなアプローチ、いろんな宗派っていうのはあるわけですけれども、その例えばね、その過去のカルマの解消とかトラウマの解消とかね、今日もね何人かお話がありましたけども、その人生脚本、人生に影響を与えるそのプログラムっていうのが、いろんな説がありますけども、一つは7歳までとか3歳までとかね、言われたりします。三つ子の魂100までって言ったりしますよね。いくつか説がありますけども、まあ、要は幼少期の環境っていうのが人生に影響を与えるってやつなんです。でね、でうちももちろんいろんな重い方もいらっしゃることもありますけれども、そのもちろんその歯が痛かったら歯医者さんに治してもらう必要あるし、その目の前に何かすごく深刻な状況があったら、その専門家に除去ね、治してもらう必要あるんですけれども、それは特殊な事例、非常に数少ない事例です。でじゃあその特殊な例外を除いたらですね、基本的にはこのプラスもマイナスも、全部ある計画というか意図というかあって経験させられてるんですよ。成功体験も失敗体験も、で ほとんどの人はこれがバラバラだから自分の人生が何のためになるか分かんないとか、なんで私はこんなことをこんな嫌な目を味わってしまったんだろうかっていう心の傷があったりするんですが、過去いろんな業界のトップクラスの人に関わっていてね、ほぼ例外がないのが あれですよ、その人の人生の最大の苦難困難が大体その人の最大の財産になってるんです。例えばその本屋に行ってベストセラー本ね手に取ったら、ほとんどはその本の中に書かれてあるネタっていうのは何かって言ったら、その著者の人生最大の苦難が書かれてるんですよ。でそれをどう乗り越えていったかっていうのが書かれてるんですよ。だからその過去の失敗とか傷とかね、その中途半端にちょっと触らないでくださいっていう感じです。私からしたら人生でこんな大変なことがありました、あおめでとうございます、それ財産ですみたいな感じなんですよ。私からしたらそれをちょっと書き換えないでくださいちょっと手出さないでくださいそっとしといてくださいみたいな感じです。でそのトラウマ解消そのとか、それもあれですよ、さっきも言いましたけども役割があるわけですけれども、それをやってもやってもキリないんですよ。ネガティブを解消してもネガティブを解消してもネガティブを解消してもキリないんですよ。ただその専門職を否定するわけじゃないですよ。要はそのネガティブのクリアリングね、解消ヒーリングが人生の主目的じゃないっていうことです。さっきは願望成就が人生の主目的じゃないって言いましたね。癒しが主目的じゃないっていうことです。でもその一つのツールですね。だから否定するわけじゃないですよ。これ両方押さえておいてくださいね。でね、じゃあ主目的って何かって言ったら、この図で言うとこの黄色のスイッチをガッて入れることです。で、まあ、それで生涯を全うするっていうことですね。じゃあこれその本当の生涯を全うするっていうアプローチが大きく分けて2つあります。1つがですね、
これ皮肉なことなんですけども、これずっとゴミだゴミだって言うでしょ、過去の記憶とか成功体験とか、まあ要は欲望です、全部ゴミなんですけども、だからよく言うでしょ、欲望が大きい人が大きいものを達成するって言うでしょ、まあ実際そうなんです、欲望でかいやつの方がでかいこと成し遂げるんですけれども、それが本当に幸せとは限らないわけですよ。で、これはずっとゴミ扱いしてましたけども、でもこれ皮肉なことですね、こいつをスイッチ入れる一つのきっかけとかの重要なきっかけがこのゴミにあるんですよ。このゴミをバーって燃やすっていうことなんです。感情のスイッチ、情熱のスイッチをガーって入れることなんです。で、そしてここからです。でね、燃えてもなお残るものがこいつなんです。燃えてもなお残るものがこいつなんです。ですから例えば金稼ぐ、収入を1000万、3000万、1億得る、これで燃えられる人はそれで目標設定したらいいんです、別に。で、だけど大体ね、そのもの達成したら、あ、こんなもんかなんですよ、みんな。まあ一瞬ぐらい嬉しいかもしれない、そのやったーみたいなのがあるかもしれないけども、人生はまだ続くんですよ。まあ念願のマイホームを手に入れた、そしたら次はローンが始まるんですよ。それが人生ですね。だから元に戻しますけども、そのゴミ、欲望、何でもいいから燃やすっていうことです。だから目標とかビジョンとか夢が別に何でもいいから、自分が燃えるものを打ち立てるっていうのが大事です。この感情を燃やすっていうことですね。当然その時潜在意識も動きます、無意識領域も動きます、眠れてたものも動きます。で、もう一つがですね、この潜在意識を超えた世界を、超えた存在を味方につけるっていうことなんですけれども、よくね、まあ、この氷山の図に例えられますけれども、自分の意識、見えている世界の意識っていうのは氷山のようにでかいように思うかもしれないけども、もっとでかい存在があるよっていうね、それを、まあ、潜在意識と呼んだり、無意識と呼ぶ人もいたりします。で、このうちの良寛流ではですね、この潜在意識の活用は2の次3の次です。一番重要なのはもちろんこいつであると同時に、この、全ての氷山を包み込んでいる、全ての氷山を守っている海なる存在ですね。これを神と呼ぶ人もいます、仏と呼ぶ人もいます、天と呼ぶ人もいます、老祖思想では大道と言います。ガイドですね、天使ですね、いろんな言い方あると思いますけども、この存在に味方されれば、導かれれば、もちろん道もバッと出ますし、必要な出会い、ご縁も出てきますし、その要はこれが本当の使命っていうのを全うできるように、よりスムーズに導かれるっていうことですね。つまりその神とかガイドとか守護霊とか天とかに守られる生き方をするっていうことなんですけども、まあ、でもそれができたら誰も苦労しないよっていうことですね。で、じゃあそれに守られるっていう方法、エッセンスですね、シンプルなものをうちでは紹介しているんですけども、それは何かっていうとですね、これなんです。この守護的無意識、神や天や仏や ガイド、守護霊が考えていることと同じことを考える。彼ら、彼女たち、あの存在がやってほしいことをやる。ただこれだけなんです。そうするとですね、彼ら、彼女たち、あの存在が考えている周波数、チャンネルがピンって合うんですね。ほとんどの人はブレブレなんですよ。合ってないんですよ。合うんですよ。合うから、だからインスピレーション授かれるんですよ。あ、こう言ったらいい。あ、今やめといた方がいい。全部。あ、この人やめといた方がいい。あ、この人、なんかよくわかんないけど、言っといた方がいい。
それができるのがあのトップ張ってる人たちですね。本物のリーダーたちですね。だから力つける必要ないんですよ。パワーに頼る必要ないんです。だって導きに従っていればいいんですから。で、じゃあ具体的にその導きをよりキャッチするっていうのはもういろんな方法あるんですけれども、いろんな方法あるんですが、すごくシンプルな分かりやすい大原則っていうのを紹介します。それは
もうこの図が示す通りですね、ほとんどの人は自分のゴミばっかり考えてます。自分の欲望、自分がこんなに気づいた、私はこれが嬉しい、私はこれが好き、そういうやつらばっかりなんですよ。でね、シンプルです。自分以外の誰かの幸せ、自分以外の誰かの幸せや成功や喜びや笑顔ですね、このために自分の全部を使うっていうことです。たったこれだけです。
で、両関係ではこの2つを統合させます。つまり自分以外の誰かの幸せのために自分の情熱を燃やすっていうんです。うちではたったこれだけなんですよ。それでね、結果的にベストセラー、無名、全く無名の人がベストセラー作家になったり、億万長者になっていったり、あるいは精神的な何か覚醒を得たり、その人によって、まあ、進みたい方向違いますからね、役割が違いますから、それは自由なんですけども、たったそれだけなんです。もうそれが本当に伝わったらもう今日ここで終わっていいぐらいですよ、うん、で、うちの塾ではそのビジョンを設定しますけれども、それは自分の情熱、パッションが本当に燃えるようなビジョンを設定してもらうんですけれども、NG のビジョンを先に紹介しますね。それはどういうものかといったらこんな感じです。現金1億円を手に持って喜んでいる自分の写真、ビジョンね、ビジョンマップとか宝地図とかあるでしょ、これ NG です。それからあと、不労所得を得てですね、南の島で悠々自適に暮らしている自分の写真とか、それから自分が憧れているような家やマンション、車、ドレス、こういうものに見合うまたっている自分の写真、こういうビジョンが多いんですけどね、これ全部量感塾、量感流では全部 NG です。で、結論、それをやると光がブワーって増えると同時に影も濃くなるっていう、そういうビジョンなんですよ。つまり絶対障害が途中で起きちゃうんです。もし一時的に叶ったとしても全部没収されるような出来事、事件、事故が起きたりするんです。これが、それが運命のからメカニズムですから。じゃあどうやるかって言ったら、すごく簡単です。自分の燃えるビジョンの中に自分以外の人の幸せな笑顔を入れておく。ただそれだけです。ただそれだけ。
でも絶対発散。ですから例えば自分の作った本やコンテンツで喜んでいる顧客の笑顔、義心さんだったら、まあ、子供たちの笑顔とか、結婚式で関わった家族や親族のもう笑顔とかっていうのを自分のビジョンの中に入れるんですよ。ただそれだけなんですけれども、これだけ言ってもあのね、忘れちゃうんですよ。実際ビジョンを作るワークになったら、あのそういうまだあんまり指導を受けたことないからつい癖が出てる。
だいたい毎回ですね、どうでしょう、1割ぐらいの人はそういう人が出てきます。うん、まあでもそうやって修正、軌道修正をやっていくんですけどもね。はい、それではですね、これらいくつかお話ししてきましたけれども、お昼ご飯ランチを食べる前にですね、最後皆さん難行苦行をしていただきますけどね、ちょっとお腹空いてるかもしれませんけど、最後皆さんの人生にとって大事なワークをやります。自分のビジョンとか情熱ですね、これを棚下ろしをしていただきます。皆さんのテキストで、9ページですね、9ページを開いてください。そこに、名前と